ラバー&レッド、まずはレッドサイドです。 HIV、AIDS について今週も考えていきます。さあ9月に入りましたが、今週も中学生スペシャルでお届けしていきます。まずお迎えするのは、国立病院機構大阪医療センター HIV、AIDS センター医療開発センター長、白坂拓磨先生です。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ今夜もですね、公開授業、公開収録を行った中学校の生徒さん、新たに2名の生徒さんが来てくれました。では一人ずつお名前を教えてください。
浜ちゃんです。
はい、浜ちゃんお願いします。そして
ウエッチです。
はい、ウエッチもお願いします。今週は男の子2人です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
さあ今夜はですね、まあやっぱり学生さんですので、この時間帯収録ということなんですけれども、まあこのオンエアされている時には夏休みが終わって、まあ、ちょっと嫌な気分になるかもしれないけれども、2学期がスタートしています。でも2人はどんな夏休みを過ごせたかなも聞きたいなと思うんですが、じゃあ浜ちゃんはどんな夏休みでしたか？
部活で大会がいっぱいあったので、そこで賞状をいっぱい取ってきました。
うおー、すごい、すごい。まあ、こんがり焼けてるけど、ちなみに部活は
水泳部です。
これはもうもしかしたら未来のオリンピック選手が、
そうですね、
隣にいるかもしれないですね。もう萩野選手ねえ、ちょっと狙ってもらいたいなと思うんですけれども、ウエッチは、
僕はね、後悔してまして、お恋がしたかったですね。
どれぐらいしてないの恋は？
なんか暗くなってきた
どんな子が好きなんですか？
いや、もう性格優しい子、喋りやすい子が好きですね。
本当？先週のね、あやちゃんとかまーちゃんともすごい優しくて可愛かったよ。
いや、あれは友達として好き。
なるほどね。
部活一筋ですね。まあ今ってならなくても、高校生とかになったらまた出会いがめちゃくちゃ増えてくるから、
はい、
そこでね、すぐ好きな子できると思います。
頑張ります。
はい、
頑張ってください。
じゃあ今日は浜ちゃん、ウエッチにお付き合いいただきます。さあ白坂先生、今日の本題はですね、先日の公開授業の後を取らせていただきました、またまたアンケートをもとに生徒さんたちの意識について、まあ、感想、質問などを先生にお答えいただこうかなと思っております。
はい、わかりました。
で今週は予防についてのアンケートです。
大事ですね。
まあ、避妊具、まあ、避妊薬、コンドーム、ピルなどをしていましたかという質問につきまして、はいと答えたのがおよそ 77% です、
うん、
でここでですね、質問があったんですけれども、ピルとは何ですか、でどのような仕組みで避妊ができるのですかという質問をいただいてました。
なるほど、
はい。
ピルというのはこれお薬ですね。でお薬を飲むと、これは女性の方が飲むんですが、女性の方が飲むと、ホルモンなんです。でも妊娠したような状況になって、で新たに、まあ、精子が来ても妊娠はしないっていう、言ってること分かりますかね。
ちょっと嘘つく感じですよね。
そう、
騙すような。
素晴らしい、その通りですね、
うん、
だからそれによって妊娠は起こらないんですね。そういうホルモン剤なんですね。
まあ、簡単に言ったら、その女性の大切な子宮を騙して、はい、まあ、妊娠させないようにブロックするアイテムみたいな。うまい、
その通りですね、
はい、ですかね、
はい、
どうかな2人は、まあ、あんまりね、やっぱり女性のことだから難しいと思うんですけれども、はい、これが答えっていうことですね、
はい、
でコンドームで性感染症を予防できると知っていましたかという質問につきまして、およそ 58%、 これが意外にちょっと少ないかなというイメージでしたが、これはどうですか先生？
そうですね、あまり身近じゃないっていうのも一つあるんでしょうね。
確かに、
はい、
まあ、やっぱりこういうセックスという行為は責任を伴う行為でもありますので、責任を果たせるまではできるだけもうしないっていうことをちょっと約束してもらいたいですね。
大事ですね。
では感染と予防についてアンケートを紹介してもらおうかなと思うんですが、じゃあまずは浜ちゃんお願いします。
はい、身近にいないので他人事だと思っていました。でも誰でも感染する可能性があると知って驚きました。
可能性の問題ですね。はい、続きまして、
知らないうちに感染した人がほとんどだと思うけれど、1年の間に10回以上の性行為をした人がとても多かったから、感染すると少しは分かっていたのかなと思うと不信感が生まれました。保健体育の授業で勉強するまでエイズがどんな病気か知らなかった。病気になるかもしれないのに性行為をする人の気持ちがわからない。
自らちょっとね、背負うような形ですもんね。
知らなかった、自分だけでなく相手のことも考えて HIV にかからない、広めないためにしっかり予防する。
嬉しい感想もいただきましたけれども、では逆に、まあ、こんな質問だったりとか誤解もいろいろあったということで、じゃあ次はウェッジお願いします。
HIV に感染した人が年によってばらつきがあるのは何か理由があるのですか。
はい、じゃあこれを答えていただきましょう。
はい、先生、これは報告なんですよね。でどんな統計でもそうですけど、ばらつきっていうのはあるんです。だから例えば感染した人がみんな報告されてるわけじゃないし、報告がちょっと遅れて時期がずれてたりすることもあるし、だからばらつきっていうのはある程度あるので、まあ、あのこれは、まあ、ある意味で仕方がないのかなっていうふうに思います。
だからその発表されている方が全員っていうわけではない。
そうですね。
はい、じゃあ次の質問お願いします。
エイズに感染して普段の生活で困ることはないのですか。
はい、これはですね、感染していることが分かったということですよね。感染したことが分かった方はまず感染したことで例えば精神的に落ち込んだりそういうこととか、人との付き合うときにまさか自分は HIV だって言えないっていう方が多いので、そういうことでの苦しみとかありますが、日常生活で困ることっていうのは、まあ、セックスの時に注意するぐらいで特にないですね。それは必要はありません。
はい、ではもう一つお願いします。
薬なのでエイズが治ったりしたら免疫力も完全に回復するのかを知りたいです。
はい、HIV に感染した人はお薬を飲むと免疫力が回復してきます。でこれは治ってしまうわけじゃない、ウイルスは消えないんですけど、お薬を飲み続けているともう感染してない人と同じぐらいの免疫力になります。
だからまだ完全に消失するっていう薬はないっていうことです
ね。そう、ウイルスは消えないんですけどね。だから免疫はもう元に戻ります。
はい、じゃあ続きまして浜ちゃんお願いします。
セックスの時にコンドームをつけなかったら絶対に HIV エイズにかかるのですか。
はい、これはあのそういう研究があって、あの通常の性行為の場合だいたい 0.1% とかそんなに高くないんですね。だけど例えば皆さんが非常に好きな人ができてずっとセックスをしたら、例えばその1000回したら、まあ、必ずうつるみたいなもんなのでということと、何でもそうです。宝くじを買った時にね、皆さんまず当たらないでしょ。だから中には1回買っただけで当たる人だっているわけで、その確率というのと自分が感染するっていうのは必ずしも直接関係ないから、そこは気をつけないといけないですね。
では最後お願いします。
エイズなどの病気をこの世から消すことはできますか。
消したいですよ ね、 だけどこのウイルスを消すことがまだできないのでね、だから皆さんの人の知恵でね、みんなの知恵で、まあ、少なくしていこうというふうに頑張っているところですね。
まあ、できることをやっていこうということで、まあ、もう一度繰り返すことになりますけれども、セックスは責任を伴う行為です。まあ、責任を果たせるまでしない。で将来責任を持って、ね、セックスをできるようになった時にはで病気に感染しているかどうか、ちょっとどうなんだろう不安だなって思った時は必ずコンドームを使用したり検査に行ったりと、そういう処置を取ってほしいですね。
はい、そうは思います。
はい、さあということで、あっという間にもうお別れの時間なんです。早いね。じゃあ浜ちゃん、ウエッチさん、今日どうでしたか、実際に言ってみて。
ちょっと感想を。初めてなので緊張して喋りました。
でもちょっとね、笑顔の感じが可愛かったですよね。ウエッチはどうだった。
緊張したけど楽しく話せてよかったと思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、さあ続きは来週ということで、白坂先生、はい、そして中学生の皆さん、まあ、来週シリーズ最後となるんですが、また別の生徒さんが登場してくださいますので、また質問に答えてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今週は浜ちゃん、ウエッチありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。